では、今朝の箇所を拝読いたします。新約聖書349ページ、失礼いたしました。第一コリントの15章の1節から5節を拝読いたします。コリント人への手紙第1、15章、1節から5節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。お願いいたします。天の父様、パウロは福音を知らせましょうと、まだ信じてない方、そして、ずっと、信じてきた方たちに、伝えます。キリストの、十字架と復活こそ最も大切な、教えであること、今日改めて私たちの心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭に、兄弟たちと、語りかけて、パウロはキリストの福音について、再確認をいたします。教会の、諸問題に対処するために、書き送られましたこの手紙がもう終わりに近づく頃になって、満を持してパウロは福音を再確認するのは、キリストの十字架と復活の福音こそが教会の祝福と守り、そして私たち一人一人の人生の祝福と守りの土台だからです。私はなぜ生きているのですか。私はなぜイエス様を信じるんでしょうか。私は何のために歩み、また私を支えるものは何でしょうか。私たちが生かされ、また歩んでいく土台、それが何か。私たちの信念なのか、また生まれなのか、あるいは努力してきた実績なのか、私のモットーなのか、私の意志があるから、それとも、私の血がこう人生の海に行ったんですけども、迷惑をかけないためなのか。そうではなく、キリストが私の罪のために死なれ、蘇られたからです。聖書はそのように私たちに教えています。これは私たちが信じて救われるための知らせであると同時に、そこに留まり続けて 人としてクリスチャンとして完成していくための知らせです。改めて福音を心に刻みましょう。第一に、この福音のあり方ですね。福音こそ第一に知るべきこと、そして人生の土台となり、完成する力であるということです。福音は第一に知るべきこと、人生の土台であり、完成する力であります。福音というといろんな言葉に、いろんな状況で用いられます。元の意味は、良い知らせという意味ですから、スーパーで安売りがありますよと。これも良い知らせです。キリストの福音は、福音の中の福音。聖書が本の中の本であるようにです。パウロは、キリストの十字架の福音を伝えることを自分の第一の務めだと確信していました。第一コリントの先の方、すいません、前の方、見ていただけますか。一章の17節。冒頭にこう書いてあります。327ページの第一コリント一章17節。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるためでした。そうパウロは証ししています。さて、15章に戻っていただけますか。15章の一節の最後の言葉。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。福音は私たちをしっかりと立たせて人生を歩ませます。生きていくことは困難が多いんですけども、福音を信じたゆえに困難に負けないで私たちは歩んでいけます。受け入れと今お読みした箇所にありますけども、福音は人生の土台であると同時に救いの土台です。二節をご覧ください。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。聖書の教える救いとは、罪と死からの救いです。人は罪のゆえに神から離れ、そして死に支配されています。どうして罪と死から救われる必要があるのかをもう一度思い起こしましょう。まず、私たちは神様の栄光のために作られたということを私たちは心に刻んでおく必要があります。そのために神様が作られたと宣言しておられるのです。神の栄光を表すということはちょっとピンとこないことですけども、具体的には神様の恵みに感謝し、神様と共に喜び合って、神様の素晴らしさを体験して明かしすることです。それは親子の関係に例えることができます。親は子供の幸せを願って子供を産み育てます。子供が成長し、幸せな歩みをして、 私はお父さんお母さんの子でよかった。ありがとう。と言ってくれて、親はそう言われる喜びと幸せを噛みしめられたら最高ですけども。そしてそう言える子供も幸せですけども。同じように神様が私たちからあなたに感謝します。あなたは私に命を与え、私に幸いな人生を与えてくださいました。あなたが大好きです。あなたと共に歩めて感謝ですと言われたら、神様の栄光が現れます。しかし、この本来人が持つべき神様の栄光と幸い、これが壊されました。それが本来あり得るべき状態から外れてしまった罪です。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができなくなりました。その大元の原因は人類の祖先が神に逆らって神様との約束を破ってしまったことに始まります。それがすべての子孫に受け継がれてしまいました。罪とは的外れ、本来のあり方を損なっている状態を指しています。罪によって神との結びつきが破壊され、死がもたらされました。不誠実に行うことで人間の関わりが壊れるのと同じです。そして死の根本の意味は断絶です。神様との結びつきが断たれ、その結果命が尽きて死を避けられなくなりました。さらに死後に神の裁きを受けて、このままでは神様の恵みから永遠に断たれることになります。このどうしようもなくなる状態を滅びと聖書は告げています。この、罪と死と滅び、これは人の、力や努力によって決して解決することができません。罪を犯す者は罪の奴隷ですとイエス様が告げられたように、良いことをしようと思う恥からその道を外れてしまうのが人の、拭いがたい性質です。それを解決するのがキリストの御業です。神様はキリストによって私たちを罪と死から救い出し、本来の神様との幸いな結びつきを回復してくださいます。ロマ人の手紙に、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるのからですとあります。恵み、神様の一方的な愛と行為によってその救いは差し出されました。今パウロは贖いと書いていることを読みましたけども、贖いとは救いとは少しニュアンスが違いまして、他の方が代わりに犠牲を払って困難な状況から救い出すことが贖いです。私たちはキリストが罪から死から私たちを犠牲を払って救い出してくださる、そう信じることによって、このキリストの救いによって罪と死から救われます。このままでは罪に支配され、死に支配されて滅びる、そこから救い出されるのは福音しかありません。ですから私たちが第一に知るべきこと、そしてそれがあってこそ人生は確かに歩め、そして祝福のうちに完成していくのです。 聖書は救われますという言葉をすでにキリストを信じて救われた方に対して言います。今コリント人の手紙で書いてある通りです。兄弟たちと、もう信じて救われていることはもう大前提にあったんですけども、それは救いを完成するという意味で用いられています。せっかく救いを受けたのに成長不良になってしまったら、約束された祝福に預かれなくて残念です。ですからイエス様を信じてもう天国に行けるから、福音から卒業してしまうことをしないで、この単純な福音の広さや高さや深さをさらに知っていくように、しっかり覚えているようにパウロは進めています。それは愛し合って結ばれたからもう結婚してでおしまい、あとは人生の墓場というんではなくて、ここから本格的に愛を育んでいくんです。その結婚の結びつきと同じです。福音には神の義が掲示されて信仰に始まり信仰に済ませるからですとパウロが書き送った通りです。このように福音は最も大切な知らせ、人生の土台、そして完成の力です。さて続いて見てまいりましょう。3節をお読みいたします。で、第一コリント15章3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、こうあります。聖書の福音は言い換えれば、イエス・キリストが私の罪のため、あなたの罪のために何をしてくださったかを伝える知らせです。罪から死から救われる、その根拠を福音は伝えています。パウロはこの3節から5節の間に二度聖書に書いてある通りと語っています。聖書に書いてある通り、聖書はキリストの救いの御業について、そのなぜ救われなければいけないのか、そしてどのように救われるかについて、救い主が与えられる、救い主はどんなお方で何をなさるのかということをあらかじめ告げています。そしてこの数千年にわたるキリストに関する予言をイエス様は成就されたんです。さらに聖書はキリストイエス様がどんなお方であるか、イエス様は神の子と言われています。またキリストによってどんな約束がもたらされた、そしてキリストがこの予言を成就されたことをも告げています。イエス様はこのように語られました。マタイの福音書の5章17節、少し遡っていただいて、新約聖書の冒頭に近いところです。新約聖書7ページです。 マタイ5章17節。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。イエス様は、聖書の預言をすべて成就するために来られました。第一コリントの15章に戻っていただけますか。15章3節に、聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、これが福音の第一だと伝えています。イエス様は私たちの罪のために死なれました。私たちを罪から救い、罪を許し、罪から解放するために来られたんです。聖書の預言としては有名な、イザヤ書の53章6節にこうございます。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎というのは罪の罰です、を彼に負わせたと。約700年前にこれが予言されました。イエス様は人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与える、そのために来たと宣言されました。イエス様を信じるときに一切の罪が許されます。キリストが私の罪の身代わりに死んでくださったからです。パウロが告げている第2は葬られたことです。確かに死なれたのです。イザヤ書の53章に、彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられたと予言されていまして、十字架刑は本来、その遺骸を、死体捨て場に、もう他の死体と一緒に捨てられる、ことになっていましたけども、アリマッタのヨセフが願い出てニコデモとともに、まだ誰も葬られていない新しい墓にイエス様を丁重に葬りました。このことによって、キリストの死体がなくなったことが、確かめられ、そして蘇ったことが確かにされました。そして死者の中からキリストは蘇られました。詩編にこういう言葉があります。あなたが私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。確かに死の中にキリストがとどまることはありませんでした。イエス様は繰り返しご自身が捕らえられて殺されること、死刑にされることを告げ、同時に人の子は三日目によみがえります、よみがらなければならないと繰り返し、反対者たちさえ、忘れられないほど繰り返し、宣言されました。そのことが実現し、大勢の人々が目撃したんです。ペトロに現れ、十二使徒に現れました。さらに500人以上の巨大たちに同時に現れました。イエス様は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと 十字架にかかられる前に宣言されましたけども、イエス様はそのように死者の中からよみがえり、今も生きておられます。この復活は、この方が語ったことがすべて真実であることの証明でもあります。イエス様が確かにご自身が神の御子であり、そして冒涜の罪のために死罪にされたんではなく、私たちの罪のために自ら死なれたことを証明されました。そしてこの罪と死に勝利したことを通して、永遠の命、神と共に永遠に生きる命を与えられる権威を持っていらっしゃることが証明されました。人は死で終わるのではありません。神と共に祝福のうちに歩むことができるんです。そのために必要な罪の許しと永遠の命をイエス様は十字架で、そして復活で証明されました。そしてキリストが死んでよみがえり、朽ちない体によみがえってくださったことを通し、信じる私たちも罪に勝利し、そして朽ちない体をいただいて天国で死とともに生きることが、死後に実現することを信じて歩むことができるんです。最後にローマ人の手紙の十章の八節から十節を読みしてお祈りいたします。新約聖書314ページです。ローマ人の手紙十章八から十節。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエス様をこのように信じることが、福音を信じることであり、救われる道です。彼に信頼する者は失望させられません。お祈りいたします。天の父様、どうか神様が私たちを愛しておられ、味方であられ、そして信じ、そして告白するときに主が許して永遠の命を与えられることを、どうか十字架と復活によって確信できますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。